今日はコリント人への手紙第2の3章4節から11節です。このところでは聖霊に仕えることが語られています。4節を見ますと、確信を抱いているとパウロは語っています。その確信は何か、それは一つは5節のところを見ると、この私たちの資格は神から与えられるものですとあるわけです。この資格、その資格が神から与えられている、自分たちで得たものではない。そしてこの資格は何かというと、6節のところには、御霊に仕えるものとなる資格、彼はそう言ってるわけです。私たちはこのイエス・キリストの贖い、十字架によって罪が許されて、そしてまた神様に直接仕えるものとなることができた。そしてこの神様に直接仕えるということは、まさに6節に出てくる御霊に仕えるものとなるということです。この御霊に仕えるということは、旧約時代においてはもう特定の人しかそのことがなされなかった。代表的な人はモーセということが言えると思います。そして詩篇を見るならば、この聖霊御霊が激しく望んで、その時には王がいなかったわけですけれども、しかし一人一人に聖霊が注がれた時に、彼らは力を受けて大胆にこの活躍することができたわけです。ギデオンという人は非常に弱い、そして自分は臆病なものである、もう大きなもうたらい桶の中で麦を選別するっていうような人であったんですけれども、しかし聖霊が彼に臨まれた時に、彼は力を受けて敵を打ち破ることができたという、さまざまなこの聖霊の働きを詩篇の中でも見ることができるわけですけれども、ヨエル書2章においては、終わりの日に神様はその聖霊御霊を全てのものに注ぐということを約束されて、そしてその約束の成就が使徒の働きの2章に出てくるわけです。彼らはこの聖霊降臨によって力を受けて大胆に福音を語るということができたわけです。そして今日も必要なものは何かっていうと、私たちはこの御霊に仕えるものとなるということです。そしてそれは新しい契約に仕える、新しいというものがあるならば、もちろん古いものがあるわけですけれども、この御霊に仕えるのとは対照的に、この文字に仕えるものということが出てきています。そしてそれは7節に、石の上に刻まれた文字によるという、その言葉を見るならば、実戒ということを思い出すのではないかと思います。モーセはシナイ山に登り、神様と交わり、そしてまたこの守るべきその約束を2つの石板をいただいて、彼は降りてきたわけですけれども、しかしその彼が山から降りてきた時に、人々はどうしていたのか。なんとアロンによって金の子羊が作られて、そしてその偶像の周りを人々は戯れ踊っていたというようなことがあったわけです。神様は自分以外のものを神としてはならない、刻んで作ったものを拝んではならないということをモーセに託されたんですけれども、もうそのことをすぐに、なんとイスラエルの民は破っていた、そのような愚かさがあったということです。石板の上に刻まれた、その文字に、使える、でもそれは決して私たちを生かすものではなかったということです。律法がもし仮に私たちを生かすものであるならば、私たちは新しい契約は必要ではなかったわけです。もう旧約だけで十分だと。でも私たちはその旧約によって神様が願っておられることをなすことができたのか、できなかったわけです。まさにそれは実は死に仕える務め そしてそれはもっと明確に言っている言葉は9節に出てくるわけですけれども、罪に定める務めとあるわけです。だから私たちは律法を見て何がわかるのかっていうと、自分にはできないということです。神を愛せよと言われてもですね、それをなすことはできない。そして10回の後半はまさに人と人との関係の中にあるわけです。父と母を敬え、偽証してはならないと、そういうようなことが出てきているわけですけれども、じゃあ私たちは自分の力でその実戒を全部成し遂げることができるのか、できないわけです。じゃあどうすれば私たちは神様のその思いを全うすることができるのか。実はそれが御霊に仕えていくということであるわけです。6節の終わりに、文字は殺し、御霊は生かすとあるわけです。私たちを生かすものは何かというと、実戒ではない。私たちを生かしてくださるのは御霊、ご聖霊である神様ご自身が私たちを生かしてくださる。旧約では律法が語られていたわけですけれども、しかし新約聖書においては実は福音が語られているということであるわけです。そしてもはや私たちは律法の中に生きるっていうのではなくて、この福音の中に私たちは新たに生きる。それが新しい契約に使えるものとなるということであるわけです。そしてその契約はイエス様が十字架にかけられる前に弟子たちに、この伝えられた新しい戒め、それはこのイエス・キリストが愛されたように私たちも互いに愛し合うということであるわけです。そしてこの新しい戒めっていうのは、私たちは自分の力で愛するってことはできないわけです。それはまさにこのご聖霊が働いてくださるならば、私たちはそのことが可能であるということを知ることができます。御霊は生かすと約束されているわけです。私たちは聖霊によって生かされるものとなる。聖霊はもう一人の助け主であるわけです。また慰め主とも言われる方であるわけです。私たちのこの魂、心を真に慰めるのは一体誰なのか。実はこのもう一人の助け主、ご聖霊が私たちの心の中に働いてくださって、私たちは慰めを与えていただき、そしてまた使徒一章八節に約束されたように、この聖霊が下るときに私たちは力を受けて、もう地の果てまでキリストの証人となっていくということが可能になるわけです。ですから私たちはこの聖霊を受けなければ、自分の心の中に聖霊が住んでくださえなければ、私たちは御霊に仕えるということを全うすることはできない。ですから私たちもあのペンテコステの時の弟子たちと同じように、聖霊が自分のうちに下ってくる、まあ私たちの団体では内住のキリストというふうに言ってますけれども、キリストが私のうちに生きておられる、この信仰がなければ私たちはこの新しい契約、そしてまた御霊に仕えるということは不可能なことであるわけです。しかし私たちが御霊に仕えるならば、八節にもっと栄光を帯びたものと実はなっていくということであるわけです。確かにモーセが神様とお会いして会見の幕屋で交わり出てきた時には、彼の顔はもう光り輝いて、人々はもう直視することはできないほどに輝いて覆いをかけたということが旧約聖書に出ているわけですけれども、しかしそのモーセの栄光も実は永遠ではなかったわけです。それはこの11節に消え去るべきものという言葉が出てくるわけですけれども、もうまさにそれは確かに 一時的には輝いていたけれども、それは消え去っていく。しかし私たちが御霊によって与えられるならば、このその栄光はさらに光り輝いていく。11節の後半には、永続するものはなおのこと栄光に包まれているはずですとあるわけです。ですから御霊による栄光は消え去っていくことはない。まさに実はこの栄光から栄光へと私たちは導かれている。そのことは後で出てくるわけですけれども、私たちは神の栄光、それはまさに旧説のところを見ると義とする務めという言葉があるわけです。私たちは何人によって義とされるのか、それは自分の行いで義とされるのではないということです。もう全く神様の一方的な憐れみ、そしてその愛によって私たちは十字架を通して罪が許され、そしてまた御霊によって私たちは新しい命を与えていただいた。ですから私たちはこの信仰において新しく生まれるということを明確にしておかなければいけないわけです。誰でも水と霊によらなければ新しく生まれることはできない、神の国を見ることはできないとイエス様は言われたわけですけれども、私たちはイエス・キリストを信じ、そしてまたそのイエス・キリストの十字架によって罪が許されて、そして新しく生まれる。それはまさに御霊は生かすものであり、私たちに新しい命を与えてくださる、御霊に仕えるものとなるということを私たちに得させてくださるわけです。私たちはイエス様を信じて救われたという時には、この御霊に仕えるという自覚は少ないのではないかなと思います。しかし自分がクリスチャンとして生活する中に、自分自身は足らない、力がない、本当にかつての時のようなもう心に喜びがなくなってくる、それはまさに聖霊によらなければならないということを私たちは教えられるということであるわけです。ですからもうもはや私たちはその文字によって、律法によって生きるっていうのではなくて、この助け主ご聖霊によって私たちは生き、新しい命が与えられて神に務められ、この使えるものとなっている。そしてさらに優れた栄光に私たちは預かることができる。そのことを私たちは信じ、また希望を持って生きるものとさせていただきたいと思います。